テック系フリーランスが選ぶ最近の気になるトピックス。今回は375回目の配信となります。いつもここで一言喋ってるんですけど、あれ？それ過去に同じこと言ってませんでした？って思ったとしても、そっとしておいてやってくださいね。この番組ではフリーランスエンジニアの S とエンタメ系エンジニアのアスカさんが最近気になったニュースや記事をサクッと短く紹介しております。今回は S の一人会となっております。IT 関連をメインにですね、ガジェットだったり、新サービスの紹介だったり、それぞれが気になったものを好き勝手にチョイスしております。今回も記事を3つ紹介していきたいと思います。ご意見、ご感想などありましたら、ハッシュタグ、カタカナでテクフリで X に投稿いただけたらありがたいです。では1つ目の記事ですね。長野 FCL コンポーネント、佐藤の RFID、イリトで導入で棚卸し時間9割削減。こちらは IoT ニュースのサイトで掲載されていた記事ですね。株式会社佐藤は RFID 対応の入出荷在庫管理システム、イリトで、アルファベットで書かれているんですけれども、イリトでという名前がついているそうです。こちらのシステムを長野 FCL コンポーネント株式会社に導入したそうです。この長野 FCL コンポーネントという会社はですね、電子部品製造の会社だそうです。これまでですね、約3万点の電子部品の棚卸し作業がですね、10名が2日間かけて目視で実施していたそうです。で、これを部門ごとに Excel で管理していたため、リアルタイムな在庫把握が困難になっていたと。で、そうしましたところ、イリトデのシステム導入によりまして、RFID 活用で棚卸し作業が6名で2時間程度に短縮され、約 91% の時間削減につながったと。そんな記事ですね。お仕事とかで携わったことがない方はあまりイメージがしづらいかもしれませんけど、小売業とか、まあ、コンビニとかでもそうですけれども、実際に存在しているものとですね、データ上の数値って大抵ずれていくんですよね。わかりやすい例で言いますと、まあ、万引きされたとかですね、もしくは誰かが意図的にではないにしろなくしてしまったとか、そういったことがあるので、棚卸し作業というのは定期的に発生するんですよ。で、自分も製造業の工場にいた時にですね、それをやっていたりもしたんですけれども、なかなかこれが大変なんですよね。そちらの大変な作業が随分と短縮されましたよという記事だったので、お仕事が楽になって良いなと思いながらですね、紹介してみました。では二つ目の記事ですね。使わない時はコンパクトに、シンプルなブラックフレームの畳むデスクフレームタイプを発売。こちらはインターネットウォッチのサイトで掲載されていた記事ですね。株式会社エムールは、使わないときは折りたたんで収納できるデスク、畳むデスクフレームタイプを発売したそうです。広げたときの本体サイズは、まあ一般的な机ですかね。幅が80センチ、奥行きが55センチ、高さが77センチ。使用しないときはですね、天板と足を折りたたみまして、奥行きが約 20.5 センチになる、そんなコンパクトに収納できる机だそうですね。フレームはスチール製、天板は合成樹脂の化粧板だそうです。天板の下に奥行き約10センチの収納スペースを備えていたりとかですね、なかなか使い勝手が良さそうなテーブルでございます。重量は約15キロ、価格は12,990円だそうです。奥行きが55センチあるので、まあノート PC での作業も割と普通にできるのかななんて思いますね。では最後3つ目の記事ですね。国語便覧、異例の大ヒットに出版社、若干恐怖感じる。SNS 話題で注文殺到。こちらはネトラボのサイトで掲載されていた記事ですね。株式会社第一学習社は、高校向けに9教科の検定教科書を発行している出版社さんだそうですね。でこちらで、高校生向けの資料集、カラー版新国語便覧というのを出しているそうで、これが SNS で話題となったと。そして異例の大ヒットを記録しているんだそうです。こちらの国語便覧という資料はですね、古文、現代文、漢文、表現、言葉の5部構成による国語学習資料集だそうです。本文中にはですね、ゲーム、フェイト・グランド・オーダーとかですね、文豪とアルケミストとかですね、刀剣乱舞、もしくは漫画アニメの文豪ストレイドックスなんかにも言及されているそうで、SNS ではですね、創作資料として役立つとか、読み物として面白いとかですね、そんな風にして拡散しているそうです。もともとは一般販売はなかったそうなんですけれども、反響を受けまして、自社オンラインショップで販売を開始したんですね。 なんですが、再販のたびに即完売が続きまして、担当者も若干恐怖を感じるとコメントしていたそうです。こちらの国語便欄はフルカラーで520ページ構成、価格は税込み1045円だそうです。話題になっているとつい読みたくなるというのが人情ですよね。娘たちが持っていないかどうかちょっと聞いてみようかななんて思っております。ということで今回紹介する記事は以上となります。続きまして番組にいただいたコメント紹介のコーナーですね。ムラピョンさん、いつもありがとうございます。372回拝聴。400万円でロボット買えちゃうんですね。この前、デトロイト・ビカム・ヒューマンというゲームをプレイしたんですが、本当にロボットと人間が共生する時代が来そうだなぁと感じてきてます。ブリーチだけしてカラーリングはしなかったんですよね。金髪っぽいし、ブリーチだけでいいやってなっちゃいましたが、染めてみたいなと思う時があります。とコメントいただきました。なんだか車を1台買う感覚で、我が家に1台ロボットが来ましたみたいな、そんな時代は意外に近いのかななんて思いますね。ムラピョンさん、ブリーチをされているんですね。なんか勝手に真面目な、おとなしい好青年をイメージしてたんですけれども、頭の中でカズレーザーさんに置き換わりましたね。はい。ということで番組にいただいたコメント紹介のコーナーでした。リスナーの皆様、いつもありがとうございます。最後に近況報告のコーナーですね。ムラピョンさんのお話の続きではないんですけれども、髪の毛のカラーリングをやってみた後、ちょっと前に言ったじゃないですか。そして、直したいと言っていたと思うんですが、染め直しました。はい。染めの助染め直し太郎ですね。そして今回はあまりお金をかけるのももったいないなと思ってですね、プラージュっていう、多分全国どこにでもあるんじゃないかと思うんですけども、結構お安い美容院もしくは理髪店があるじゃないですか。あちらにお世話になってきましたね。確かカットしてシャンプーして髪の毛を染めるというか、多分白髪染めのコースなのかな。全部ひっくるめて4000円ちょっと。すごい。結果無事に黒髪に戻りましたね。はい。しばらくはこのまま行こうと思っております。この番組へのご意見ご感想などを絶賛募集中です。 X にてハッシュタグカタカナでテクフリーをつけて投稿していただくか、ショーノートのリンクからですね、投稿フォームにてメッセージを送りいただけたらありがたいです。スマホ用にポッドキャスト専用の無料アプリがありますので、そちらで登録とか購読とかフォローとかのボタンをポチッとしておいてやっていただけますと、毎回自動的に配信されるようになって便利です。いやー、最近ちょっと配信をたまにサボったりしておりますけれども、ごめんねっていう感じですね。すいません。無理のない範囲でですね、頑張って配信をしていきたいなと思っております。なんだか5月はですね、結構暑いなと思っていたら、ガクッと気温が下がったりなんかして、メンタルにも響くらしいので、皆さんもですね、お気をつけいただけたらと思います。ということで、今週も最後までお聞きいただきありがとうございました。